ブッククラブでは本を読みすぎてしまう私たちが週に1回ほどのペースでおすすめ本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは
香川雅信さんの江戸の妖怪革命という本です。
お願いします。
はい、お願いします。
ということでエリツィンと
ヨッシーが今回はね
はい、来ましたどっかに行っちゃいましたね。ということで妖怪かな、
はい、今日は、ね、妖怪で行こうかな。
妖怪ダブルブッキングが消えちゃう
ダブルブッキング
ダブルブッキングだったらしい
ですね。ああ、柳先生ね。あ、柳ちゃん
もう無理っすね職業柄が出てて、はい、あの体操緊張されてるそうですが大丈夫です。あ、
もう今深呼吸してます
喋ってるけどなで、妖怪革命なんですか。
え、これ、この本知ってます？
知らないです。角川さきですか、これ。
そうなんですよ。実は、この本は、令和2年の、2021年の共通テストで、出題された
文章。協定？
そう、協定なんですよね。
妖怪革命？
妖怪革命。
共通テスト、皆さん知ってます。センター試験ね、今、前の。前、もっと前の共通一次。そうなんですよ。共通テスト。
思い出深いのが、あ、すみません。
思い出深いのが。
思い出深いのが、そう、最初の共通テストだったので、私一応高校3年生とか教えることあるんですが、
はい、
そう、皆さんセンター試験ね、知ってると思うんですけど、はい、あ、知ってる人も中にはいるかなと思うんですけど、
はい、
あれの制度が変わるっていう、特に国語は結構紛糾したんですよね。
そうですね。
記述問題もあるのかどうか、ね、
はい、
はい。なんか、複数資料って言ってるけど、一体どんななのか。わからないみたいなことがあって、うん、で私も生徒に、うん、多分こういうのが出るよとか言いながらも内心すごいドキドキして、いや国語ってどんなんなんだろうなって思って一緒に受けた年に一緒に受けたっていうのはその生徒たちが頑張ってる間
僕も解いて
そうなんかこう終わっ時終わってすぐにツイッターとかで見て画像検索とか調べて
そう
あの
もう問題が新聞とかに上がる前に
もうつなぎ合わせながら画像ツイッターに上がってくる画像をつなぎ合わせながら読んだのがこの第1問評論文香川雅信江戸の妖怪革命でしたね。
それは一体ちなみにどういう本なん
ですか。はい、江戸の妖怪革命っていう通り、まあ、その妖怪っていうものが、
はい、
まあ、特に江戸時代においてこんな風に変わりましたみたいな、はい、江戸時代とそれ以前とでは結構大きくその妖怪の役割が違うんですよっていうことをまあ
簡単に言うと
はい簡単に言うと
ですね。ちなみにどう違うんですか。
ちょっとじゃあ共通テストの取り上げられた文章のまあ内容で言うと、
はい、
共通テストはですねエピステーメっていう言葉を使うんですよね。あーあー出てきた出てきた。そう、フーコーのアルケオロジーっていう手法ですね。
どうして
はい、なんか、あ、まあ、要は考古学なんですけれども、なんか、はい、要は時代によって、何が正しいかってやっぱ変わってくるんですよ、実は。昔から今日までずっとこう、
何が善良なことか。
そう、善良、何が真理か。
はい、
よく我々とかだったら結構科学的なこと、
はい、
客観的で誰でも分かることが、はい、まあ、真理とされる傾向にあるかなと、
ね、
はい、今の時代だったら、はい、でも昔って別にそういうわけではなかったんですよね。科学っていうものがとりわけ発展してきたのってよく、まあ、それこそ近世以降とか近代以降っていうふうに言われるんですけれども、
はい、
当然それ以前よりは以前だったら例えば中世神様の時代とかだったら神様のつくおぼしめし、かばしの作られたこの世界を理解するときに、
はいはい、
じゃあどういう意図がそこにあるのかみたいな、
うん、
そういうのがこうすごく重要だった時代ももちろんあるわけですね。
はい、
例えばもう古事記とか、
はい、
日本書紀なんかは、は
い、
こうこの世界ってこういうふうにこう作られてこういう意味があるんですよみたいなことがひたすらこう物語として書いてあるわけですけれども、
はい、
ああいうのはね結局こうなんでしょう、科学的な価値観、
はい、
っていうよりはここにこの現象が起こるのはきっと我々の目には見えないこういう存在がいて、でだからそういうことが起きてるんだなっていうことを昔の人たちは考えたんですね。
うん、
まあ、なのでなんかこうなんでしょう、その時代の正しさってある種そういうこうまあ西洋的なこう考え方でいくと、特に神様とかね、はいはい、神神意とか キリスト教のおごし飯とかキリストのおごし飯とか、まあ、そういうのがこうをいかにこう解くかっていうのがね、中世のね。
すごいわかりやすい哲学講座、ありがとうございます。
そうですね。
え、それが江戸にも関係があるんですか、エピス生命が。
そうなんですよ。その江戸以前だったら、その妖怪とかの存在の意義ってどういうものだったかっていうと、
はい、
まあ、特にこうよく言われるのは、あの鬼って書くものあるじゃないですか。鬼、
はいはい、
鬼、鬼。でもあれってものは、
いや鬼連呼して
そう。
鬼、鬼切りみた
いな。そう。読み方として、はい、物って読んだ時もあるんですよ。物。要はなんかこう
物のけとまた、
あ、そう、物のけと、まあ、同じものなんですけども、あの物ですね。あの大物主の御事とかの。神様、あ、要は物って我々普通に日常で発するんですけど、はいはいはいはい、あれって元の意味としてはよくわからないものって意味なんですよ、
ね。よくわからない。
そう。なんか我々が机とか。音とか声とか言ってますけれども、そういう言葉で表せない一段のことをものって、
ね、詳しいですね。
なんか書いてました。
すごい。
そうなんですよ。そう。で、かつそのものっていう、まあこう、あの皆さんラジオで聞いてると思うんですけど、このものっていう音に鬼っていう漢字を当てて、でそれをこうよくわからない、こう人間がこう定義しづらい存在として妖怪っていうのはいたんですね。あやかしとか妖怪とか物とか鬼とかっていう存在がいたんです。だからなんか特にその江戸時代以前の中世鎌倉とかね時代であれば、そのなんかよくわかんないことが起きた時に、まああの本当にね妖怪ウォッチのあの世界観というか、いやこれは妖怪のせいだよね、そうだよねみたいな。そう、基本的に妖怪っていうのは、そうそう、よく我々がこうなんでその神嫌いがこう外か天から降り注ぐのかよくわかんないんですけども、それはまあある種、まあ、風神雷神みたいなよくわからない存在がいて、でそれがこうそういう事象を引き起こすみたいな、はい、つまり妖怪っていうのはある種実用的な価値を持ったんですね。我々の生活のを理由付けするための実用的な価値、こういう存在がいるから、なんか不老なめみたいな存在がいるから、多分翌朝起きたらなんか床がぬめぬめしてるんだみたいな。不老なめはちょっとあれですけど、なんかこうよくわからない存在をこう当時の合理性を持って説明するために、そういう妖怪っていう存在がいたんですよ。
神様とは違うんです
か。まず神様とはちょっと違う、まあ、神様はどっちかっていうと、もう本当にこう世界を作ったこういう存在がいたんだっていう、
日本の世界観でもそうなんですね。そう
です、なんですけども、まあ、もっとこう
悪さをしちゃうから、
そうそう、悪さをしたり、まあ幽霊なんていうのもその一種なんですけども、
そうそ
う、我々のこの目に見えなかったりするところでこう何かをするものが、まあそれ民間伝承とかよく伝わってる、まあその妖怪、はい、あやかしですねっていうふうに言われてる。まあ神話の中の存在だったら結構日本、はい、なんかどこに行ってもこう通用する概念だったのが、まあその特定の場所とかでこうよくこう民間伝承とかに伝われてるものが、どちら妖怪とか物とか、
は
い、っていうふうに言われてると。
だけど江戸で変わったと。
そうなんですよね。あの江戸時代になると、まあいろんな理由があるんですよね。まあ一つは貨幣経済の流通とか、もう一つはですね、あの中国から、あの
止まらない
本草学っていうのが輸入されてくるんですよ。
知らないですね。
あの本草項目っていうのも、
なんか
あの本草学は簡単に言うとですよ、簡単に言うと、はい、あらゆるものを薬として見るんですよ。薬を当時のその中国のね、
あ
の、
はい、
関心は、まあ、いかにこう長生きするかってことですね。
で
そうすると、じゃあ長生きするのに役立つものを世界から探していきたい、
はい、
だからあらゆるものをこうあの薬薬学的な観点から見ようとする、っていうのがこれ本草項目っていう書物が書かれた、まあ、背景で、本草項目っていう書物はあらゆるこう物質を、これはこうこうこういう薬学的な価値がありますっていうのをひたすら書いてるんですね。
うーん、
まあ、その時代からだいたいこうなんでしょう、あらゆるものをものとして、かつ薬学的な観点、物質的な観点から見るっていうのがなんかこう広まっていったんですね。
ちょっと近代、
そうそうなんですよね、
近づく
感じ、はい、でその考え方が広まったのがだいたい18世紀後半くらいで、まあ江戸時代入ってからっていうことですかね、はい、 で広まっていきます。でそうすると、まあそのなんでしょう、今までは、まあ、妖怪みたいな、なんか、まあ、ものがあったんじゃないかなっていうのが、それって結局何なんですか、物質として考えると。あの薬学なので物がないと話なんだよですね、
うん、
ってことから考えていって、でもこれよくわかんないよね、
うん、
じゃあ視覚化する必要があるよね、よくわかんなかったね、絵で描いてみる必要があるよね、
そっち
そうそうそう
で妖怪を絵にしたかった
か、そうなんですね、その江戸時代以前はどっちかっていうとよくわからないものなので視覚化とかできるはずないんですよ、なんですけど、そう、視覚化とかできるはずないんですけど、
怖いっすね、
そう、でもそこからこうある種、まあ、物質科学的なこう観点が広がって、結局それ何なのかっていう時に、じゃあちょっとじゃあ一回絵で描いてみるかってこう絵で描いてみて、でそこからそう、あの何でしょう、なんかこうなんですかね、なんとなく言葉だけの存在っていうところから、はい、こう実際のものとして見るっていうところに関心が移っていたと。いうことがありますね。あと、そう、まあ、そこからこうも、なんかちょっとこれ話が
今10分
く
らい、
あ、そんな経ってますか？びっくりですね。あ、そう。いや、まだね、全然言い説明できないです。
え、大変説明されたと思ってました。
あ、でもまあ、
キャラクターが起きるみたいな裏に
書いてある。そうなんですよ。キャラクターが起きるんですね。
キャラクター化する。そうそう、
あ、まあ、今までの要点を説明すると、まあ、要は、その江戸時代以降からその、まあ、視覚化するっていうことが、まあ、はい、なされた。それ以前は、
はい、
まあ、言葉だけの存在でいいんじゃないかな
っていう
か、はい、江戸時代っていうこの時代はあの非常に貨幣経済が流通した時代でもあって、
はい、
まあ、要はこうお金になるものがやっぱ強いんですね。で、そうそうそうそう。で実はその江戸時代以前の妖怪とかものってこれ別に売り物ではなかったんですよ。
でしょうね、
そうそうそう
売りたくないですよ、
ただの剣みたいな、
そ
うそうそうそう、なんですけど、その江戸時代以降になってそういうこう、あ、え、
キャラ化でき
る、そうそう、鬼娘って言われてるものがあって、うん、鬼娘って言われたらなんかこう、まあ、それ前だったらもうよくわからない、こう結構しこめというか、そのまああのね、昔の用語で言うとそのなんでしょう、いわゆるこう、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、今まではその鬼娘って言われた時にも、まあ、そのフィクションとかその娯楽的な要素はなかったわけですが、
はい、
これはお金になるぞっていうので、だんだんその鬼娘っていうネーミングであるとか、
はい、
あのそこの鬼娘がすごいらしいぞみたいな、その宣伝とか、
はい、
もっとその発展していくと、鬼娘っていう本当はも生身の人間的な存在からキャラクター化していって、絵だけが本当に鬼の娘っぽく、描かれていって、でさらに二次創作が生まれていって、その妖怪市場というかがこうどんどんどんどん発展していったっていうのが、まあ、その江戸時代と江戸時代以前のまあ差、結構大きな差としてあるかなと。そうなんですよね。そう、昔は百物語ってあるじゃないですか。百物語、
あ、なんか、ちゃんと知らないです。
なんか、まあ、要は簡単に、まあ、皆さんあのやった人もしかいるかもしれないですけど、ろうそくを100本で、
うん、
でそれで怖い話を一人誰かするごとにろうそくをふっと一本消していって、で全部消えた時に、つまり100個 その階段が語られた時に怖いことが起きますよみたいな、
やだ
っていうのがあったんですけど、これって実は今我々娯楽として捉えてると思うんですけど、室町時代まではあの武士の修練としてあったらしいんですよ。そういうこう
肝試しの修練みたいな、
そう精神をこう鍛えるためのものだったらしいんですが、
はい、
江戸時代以降になるとそういう
こ
う、
ちょっと子供の遊びみたいな、
そう
エンタメ化されてい
く、妖怪、つまりちょっと怖いものっていうのが、そのエンタメ化されていって、そのなんでしょう、ちょっとドキドキ感を共有する一つのアトラクションになっていった。
でもお化け屋敷はいいんですよ、私いいですけど、
お化け屋敷もね、
ですけど、じゃあ、え、なんで京都で出たんですか。
あ、でもね、京手の出題の仕方は、うん、まずその江戸時代以前 の、 その妖怪っていうものが、うん、ある種その世界を説明する原理として実際にリアリティを持っていた時代があったと、
はい、
で一方で京手の方はその江戸っていうのがこう、江戸っていうか妖怪っていうのがフィクション化されて大衆の娯楽の対象になっていたっていう時代、
うん、
でまた近代になっていくとそのよくわからないものとしての存在っていうのが今度はこう自分自身ドッペルゲンガーみたいな、
うん、
そう近代になるとそれがよくわからない存在っていうのがこう人の存在っていうものになっていって存在の不安を、まあ、妖怪として表す
すごい深い話してる、
ね、そうそうそう
っていうでもすごい国語のなんか現代弁っぽい
そうなんです
すっごいっぽい近代論につなげてるんです
ねそうそうそう近代論最後は京手は芥川龍之介の歯車の一節ドッペルゲンガーに遭遇したんじゃないかみたいな感じの話があって、うん、でそれで終わりますねそこで結びつけてこうやってどういうことですかみたいな
芥川のやつも文章で抜いてきて出して
あそうですそうです
この本で出てるわけじゃなくて
出てるわけじゃないんですけど
そう
です
要は複数文献を見るそうそうそ
う、ね、一応近代に関してまあ元気はあるんですけど、
はい、
そういう存在になってきた
近世の話ですね基本ね江戸の話
は、ね、あそうですね、はい、近世がメインででもまあ近代以降の話も出てきますちょろっと、はい、そうですね
すごいもう16分
え、本当ですか？ごめんなさい。
いや、第一、早口だったから
早口
今度は気をつけるって
言ってくれ早口でした。嘘、すごいゆっくり話したそうだった。ごめんなさい。
いや、すごいゆっくりですかこれ。
あ、ごめんなさい。
大丈夫です。だから多分、皆さんはヨッシーを早口だと思う。
あ、ごめんなさい。
あと、もう一冊。え、もう一冊ある。
日本の鬼図鑑。
鬼だけで、
はい、
鬼だ、鬼オンリー
そうなんですよ。これ世界鬼学会会長
さん。世界鬼学会も怖いです。全部謎が今のヤギさんって方。
そうですね。
はい、
が作られて、これがね、いろんなこう鬼の歴史とか、
ペリーとかは。
そうそう、大山の鬼とか。
へえ、はい。大山って鬼いるんですか。
そうですね。結構でっかい。
天の橋だって。そう
です
ね。
これ。なんですこの
あなんか体格とか
このそうこれがすごいのは
なんか
鬼
チャート見たんです
そう
頭脳違う
パラメータで示してるんです
技術が高い鬼ですね
そうこの本はそのさっき言ったようなその鬼の役割みたいなことも、
はい
軽く述べられているんですけれども、
はい、
それに加えて鬼の諸能力を、6つに分類し
すごい
分類力頭脳体格技術凶暴性統率でパラメーター化し表してる
楽しそうになったんですけどえどの鬼がいいんですか
主天道寺が最強ですね主天道寺はですね
どんな鬼
です
か
ですね、こんな感じのめちゃめちゃ巨大な鬼なんですけど、はい、
かっこよく描かれてます
そうですねこれがですねパラメーターが力マックス
大山にいるんです
ねそうですねそうそうそう
イブキ近江のイブキ山か、
はい、鬼退治で結構有名ですね視点ど
う
じゃ
この確かにそうそうもう字は見たことあります、
うん、鬼たちのボスですねでそれをこう倒す物語が結構有名ですねすごい、はい、
技術がないけど
そう技術謎です謎パラメータこういう本でもその鬼が持った役割とか、
はい、
っていうのもこう払われてますね。
幽霊どっち先取ったんですか。
私は先にこっちの江戸の妖怪革命を手に取って、
うん、
はい。
え、なんでこの鬼使いに取り付いたんです
か。気になりますよね。そう、どんな鬼がいるかなってちょっと気になって。
それ読んだ上で気になったってことですか。
あ、そうですね。
因果関係はある。はい、もっとざっくり見てた。
あ、いや、因果関係。因果関係。
妖怪革命を読んでから
あそうそうそうそう
鬼気になるなって思ってるのが普通に鬼図鑑をおろで撮ったのかなんだろうと思って
あでもこっちの鬼面白いな妖怪面白いなからですかねそうそうそうそう、まあ、ちょっとそういう本もあるのでちょっともしねあなんかこう鬼について詳しく知りたいなって思った人はぜひカラーズマンで持ってるんでね
やばいですよ見たら私から言わせて
そうです
すごいすごいすごい本ですね
そうなんですよそう一般の鬼とかじゃなくて橋姫っていう嫉妬でこう狂った、
はいはい
まあ、公家の娘の、まあ、記事があ
ってるんですけどこの話ばっかりですね、
はい、幽霊っぽいものもあの載ってますね はい、そういうこうなんかこうちょっと怖い鬼たちの様子がたくさん見れるので、ぜひこの、はい、何て名前だったっけ、日本の鬼塚ですねもう手に取っていただ
けたらいいかなるほど、わかりました、
はいはい、すいません、なんか
いえもうでも協定の前部で、じゃあ協定があってこれをじゃあ出展だったなって。
あ、そうです、はい、協定の問題読んでちょっと共通テストを最初っていうのもあってかなり印象に残っていたので、ちゃんと読みたいなと思って。
国語の先生そういうのがあるん
です。あ、でもね、結構国語、そうです、共通テストの問題とかセンターとかいい文章がねやっぱ多いんですよね。
へ
え、はい、
私受験生の時に、はい、第一問のとこね、高田彩さんの
小
説が出て、
弟、
いや、覚えてないですもん。もう覚えてないんですけど、とりあえず、なんかこう寝っ転がる、
はい、
こうなんか体をこう動かすみたいな、はい、なんか多分そういう描写があって、それのなんかオノマトペみたいなの
を選ぶ。そう、高田彩はね、あ、オノマト
ペ選ぶ。オノマトペみたいな、なんか、
ないよ。
そうで、えって思って、試験会場でもう一人でこうやって体を動かしながら、やばいやばい、帰りたいって思いながら見ました。そこは小説出す学部だったんで。
しかも高田彩の、形容詞とか、その状態を表す語の豊富さえげつない
です。あ、そうなんです、ね、
本当に語彙が。
なんかもうね、全然ピンとこなかった、合ってるかどうか確認するよかったです。もう記憶は定かじゃないけど。
そう。
探してみようかな。
なんかね、多分高田彩のページペラッとめくったら、大体なんか知らない、こう、形容詞、うじゃけるとか、なんかそういう感じのこう言葉が絶対出会いますね。
へぇー、ちょっとじゃあ、
ね、はい。
行きたいと思います。
いや
確かにその広げ方は面白いですね。
そうなんですよ、共通テストとかセンターの問題は非常にね、おすすめの文章多いですね。
多分3回くらい今回ちょうど皆さんの心に通じたと思
う。そうなんですよ、本当に、はい、結構ちょっとね、これから先も紹介していきたいな。
これから持ちネタになってくる。そう、分かります。じゃあ、
はい、
まず大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい、
大丈夫
というタイトル何でしたっけ。
タイトルですね、江戸の妖怪革命、
はい、
はい、
という本でした、はい、では皆さん次回もお楽しみに。